ひばりクラブご覧の皆様、こんにちは。武田邦彦です。リサイクルの専門家の嘘っていうのを一生懸命言ったわけですが、まあ、それ少しはね、やっぱりもう今から20年前に学会でも新聞でもいろんなところで本でも書きましたもんですから、リサイクルがなんでダメなのかということを今更話すのもって気があるんですが、それはやっぱり話さないとですね、それは私の言い方としては不完全なので、ちょっとここでですね、リサイクルってなんでダメなのかということを、まあ、エントロピーの式とかね、そういうやつはもう非常に難しいんで、概念をですね、きちっと、しかも概念だけだけども、正確にお話をしたいというふうに思います。この図はですね、その当時私がまあ30年ぐらい前学会発表なんか始めて、まあ、20年前本なんか書いてるんですが、その時に使った図なんですね。ちょっとこれよりか改造した図もあるんですけど、これで本質はわかりますので、ちょっと見づらいと思いますけれども、図を見ながらお聞きになってもいいし、それから声だけでもわかるようにお話をしたいというふうに思ってます。我々がですね、人間が使ってるものっていうのは、まあ、ほとんどのものですよ。まあ、一部全然違うものもありますから、そのまあ100のうち90ぐらいはって言った方がいいですかね。100のうち90ぐらいのいわゆる資源、人間が生きるために、社会を作るために、使う資源っていうのは、まあ、天然から取るわけですね。で、天然にはここに書いてある地表かな、地殻か地表って書いてあるんですけども、そこのところに原料があるわけですね。例えば石油があったり、鉄鉱石があったり、水があったり、石灰石があったり、まあ、あらゆるものは、まあ人間だけで生きるってわけにいかないんで、食べ物も含めましてね。まあ地表から取れるものが多いんですよ。まあ空気中から取るものもありますけどね。まあ水とか、海水から取るものもありますけどね。まあいずれにしても地表あたりから取るんですね。この地表から取るもので、まあ人間は塩水あんまり取らないんですね。淡水を取りますよね。それからそこら辺の土ころはあんまり取らないんですよね。砂利とかだったら、これはコンクリートになるから役に立つとこういうわけですね。石灰石もそうですね。それから石油、石炭、鉄鉱石みたいにですね。我々が地表から取るものっていうのは、人間に役立つから取るんですね。で、役立つから取る、役立つっていうのはどういうことかって言いますとね、それを人間が使って生きていける。もしくは都市ができる、道路ができるっていうものなんですね。ですから道路を舗装しようとすると石油からアスファルトを取ったり山から砂利を取ったりして道路を作るとこうなりますよね。それから暖かくするためには石油とか天然ガスとか取ってそれを燃やす、まあ電気もそうですけどね。それからまあ家を作るっつったら鉄鉱石、鉄筋コンクリートなら鉄鉱石がいるし、それから石灰石がいるしというふうになりますね。そうしますと、我々が地表から取るものは、何でもかんでも使えるってわけでもないんですよ。まあ、海水はあんまり使えませんし、土ころもあんまり使えないんですよね。それ、使えるものっていうのはどういう特徴を持ってるかっていうとですね、かつて人間とか動物とか、地殻の運動なんかで、主には太陽のエネルギーで特定の状態になってるものなんですよ。人間に使用価値のあるもの。それが石油、石炭、天然ガス、鉄鉱石、石灰石、淡水なんかになるんですね。土壌でもいい土壌、植物が育ついい土壌。まあこういったものになるんですね。で、そういったものは、ここはちょっとこう一般的に難しいんですけど、ここのところは一応完全に理解されなくてもいいんですけど、漢字として理解していただけばいいんですが、エントロピーっていうその我々が生きている上で使うものですね。使うものの尺度を示すのがあるんですよ。それは速度とか、質量とかですね。それから熱量とか、そういうものと等しい量で、それでエントロピーってのがあるんですね。これまあ難しいんですけど、まあ人間なんか活動する元なんですね。それがすごく低いものなんですね。低いもの。なんでそれ低くなってるかっていうと、本当は自然はエントロピーが低い状態じゃないんですけど、太陽の光が当たったり、地殻の活動なんかがあってですね、それによってエントロピーが低くなったものがあるんですね。これ一般に鉱山とか呼ぶわけですよ。土はいくらでもあるけど、金を取るったら金の鉱山に行かなきゃ、そこら辺の土から金取るわけいかないんですよね。だから、 なんで金の鉱山があるか、鉄の鉱山があるか、なんで石油の油田があるかと言いますとね、これみんな太陽の光がほとんどなんですけど、太陽の光でエントロピーを下げたものなんですね。つまり我々が使ってるものは自然のものじゃないんですよ。それを多くの人が間違ってるんですね。自然のものを使ったんだから、だんだん使っていくと自然が汚れるっていうけど、そういうもんじゃないんですね。我々が使ってるもののほとんどは、9割はですね、自然にもともとあったものを太陽の光などで、まあ生物が働くこともあるんですけど、そういったもので、ある状態になったものなんです。エントロピーが非常に低い状態になったもの。それがほとんどなんです。ほとんどっていうか、まあ 90% ぐらいそうなんですね。それが我々の言葉で言えば石油、石炭、鉄鉱石であり、それから石灰石であり、淡水であり、まあ、いろんな植物であったりなんかするわけですね。植物はまあ生きてはいる、見ますけど、物として見た場合はそういうものなんですね。つまり、植物も太陽の光が必要なんですね。なんで太陽の光が必要かって言ったら、空気中にある CO2 とか、地下にある水というですね、これはエントロピーが高い状態なんですけど、それを太陽の光で植物が集めて植物の体にするんです。植物の体っていうのはこのエントロピーが低いんですよね。ですから、何かのエネルギーを使って、まあほとんど太陽のエネルギーなんですが、まあ地殻のエネルギーとかそういう場合もあるんですけど、まあ太陽のエネルギーを使って、そしてエントロピーの低い状態にしたものを人間が使うんですね。それが人間が使ってるものなんです。我々が自然のものを使ってるとか、自然を汚すとか、こういうふうに言うのはですね、太陽の光を大体元にして自然が作り出したエントロピーの低いもの。例えば、水道の蛇口を開けたら出てくる淡水、水道水。これはエントロピーが非常に低いんですね。なぜかって言ったら、海の水がいくらでもあって、これは塩と水が混ざってるんですね。塩と水が混ざってると人間は飲み水に使えないので、それを太陽の光で海水面から水だけ蒸発させるわけです。塩は蒸発しないんで、水だけ蒸発する。それを今度冷やして一旦雲にするわけですね。上空に上がると冷えますね。これもまあ太陽のエネルギーなんですけど。で、こう言って山にぶつかります。その時風が吹くから山にぶつかりますね。風ってのは太陽のエネルギーのこう偏在って言いますか、ちょっと場所が違う。でバーンとぶつかってそこで雨を降らす。で、降った雨が今度地球の重力で下に落ちる。それを人間が飲むっていう、まあ言ってみればそういうことなんですね。ですから水道の水っていうのは非常にエントロピーが低いんです。おまけにそれをパイプで引いて、消毒して、各家に送るためには電力が必要ですから、どんどんどんどんエントロピーが低くなってですね。それで、こう、蛇口をひねると、ついに我々が飲めると、こうなるわけですね。これ簡単な例なんですけど、植物にしても、水道の水にしても、石油にしても、石炭にしても、鉄鉱石にしても、全部そうなんですね。で、そのエントロピーの低いものをですね、人間が使うわけです。人間が生きるためには、私たちの体のエントロピーを下げていかなきゃいけないんですよ。常に。常に下げていかなきゃいけない。それを下げていけなくなると死ぬんですね。だから、どうしてもご飯を食べるね。水を飲む。石油で暖を取る。コンクリートの中の家に住む。まあ木材でもいいですよ。そういうところに人間は生きていくわけですね。だから食べて、衣食住が必要なわけですね。衣食住っていうのは、天然にある、自然にあるエントロピーの低いやつを集めて、それで自分の体のエントロピーを下げて生きていくと。これがまあ大原則なんですよ。まあ他の説明もできますけど、一応大原則はそれなんですね。ですから人間が使えば、そのエントロピーが増えちゃうんですよ。一番簡単なのは、例えばご飯を食べたら CO2 になって出てくるわけですから、ものすごいエントロピーの低いものを、お米ですね。すごいエントロピーの低いお米を食べて、CO2 っていうものすごくエントロピーの大きいやつを吐き出してるわけですね。で、その分だけ人間が生きていく、まあ力になるって、こういうことですね。ですから、まあこの図をもう一回見ていただきますと、天然自然にあるものはエントロピーが普通のもの。これは使えない。それを太陽のエネルギーとか地殻のエネルギーとかいろんなものって生物の力とかそういうもので、特定の状態にしたものですね。この図で言えば、右側ですね、まあ品位という、下に品位と書いてある。これ品位っていう言葉はなんで、品位つってるかっつったら、まあ、品位が高いっつったら、エントロピーが低い。つまり、利用価値のあるものっていう意味ですね。それから、まず、我々は自然のものをそのまま使ってるわけじゃなくて、自然が利用価値の高くしたものを使ってるわけですね。もちろんそうじゃないやつもありますよ。たまにはね。 例えば土を盛るなんていうのは、土なんていうのはまあそこら辺にほとんどあるんで、まあそれでもいいんですけども、まあほとんどはいわゆるリサイクルなんていうときはもうほとんどこの資源のことを言ってるわけですね。それを人間が使うと、人間はどうしてもそれを使ったら元の自然の状態に戻しちゃうんです。エントロピー高い。それで人間が生きていく。まあここでは活動って書いてますけど、人間の活動をするためにはそれがもうどうしても必要なんで、まあしょうがないんですよね。それ言ってもですね。人間は別の形で生まれるべきなんですってもダメなんですね。ですから、まずリサイクルするかどうかって決めるときはね、まずそれはエントロピー計算から入らんといかんのですよ。他にやりようがないんですね。まあ、コンピューターを使ってね、私も二通りやりました。一つはエントロピーで計算する。一つは数値的に一個一個ペットボトルはどうだとかね。それはまあ一個一個本当はエントロピーの理論でいけるんですけども、まあ、完全な理論だけではね、やっぱりちょっと人に言うには少し恥ずかしいもんですから、理論をやって、そして数値計算をして、例えばペットボトルはあの時詳細にやりましたね。学生と一緒に。ペットボトルを作って、工場から作って、それにジュースを詰めて、それをトラックで運んで、トラックには中継点がいるだろうから中継点ですって全部計算しました。ぎっしり。そうするとやっぱり、まあ3倍とか4倍とかいうね、まあ、理論計算と似たような数値が出てくるんですよ。それで、その2つが出てから学会で発表しましたね。そしたらちゃんと専門学会なのに、エントロピーなんか議論できる専門学会なのに、会場から売国だ僕に声がかかりましたね。私も長い間学会で発表してきましたけど、発表中に客席から売国どって呼ばれたのはもちろんその時だけです。声を出した人はちょっとすぐ分かりましたから、見たら45歳ぐらいのまあ技術者、大学の人か会社の人か分かんないけど技術者でしたね。見た感じは、まあもちろんそれ何も言いませんよ。だけどその技術者がいかにテレビとか新聞とか噂とかそういうんで、本当に学問的なことを、売国度って呼ばなくていいんですよ。質問の時間ありますから、手を挙げて先生のあそこの計算が違ってるって言えばいいんですから。それが学問ですからね。間違いは指摘できなかったんですよ。理論計算もちゃんとしておりましたし、数値計算もついてますからね。だけど、その時にある学生にね、ポスターセッションつってポスターを説明するのがあるんですね。そのくらい学生できるだろうと思って、4年生でしたけどね、かわいそうでした。したら、大体発表の時間が一緒だったんで、僕も発表終わってどっかに集まったわけです。したら、真っ青な顔してるんで、その学生がね。したらもう、どうしたのって言ったら、ものすごくとっちめられましたと。もう、罵詈雑言を受けましたと。まあ、学生だから罵詈雑言って言葉は使わなかったと思いますけど、ひどい目に遭いましたって言いましたね。私たちの研究室はちゃんとエントロピー計算して、数値計算もして、それで論旨を求めて発表したんです。だけども、そこに罵詈雑言してあり、僕に対して売国奴って呼んだ人は、新聞、ラジオ、テレビですっかり頭の中が洗脳されちゃった人なんですね。だけど、今の日本ってそうなっちゃってんですよ。学会でも。だから、これは学問っていうのが必要だってことです。学問っていうのは必要なんですよ。そうしないと飛行機も飛ばないんですよ。新幹線も走らないんです。ね。何でもかんでも、日頃使う電気釜だって、電子レンジだってみんな学問が必要なんですよ。じゃあ電子レンジ誰でも理解できますかって言うと理解できない人もいるんですよね。それはやっぱり専門家がやっぱりその学問的なとこはやんなきゃいけないんです。もしも電気釜なんか簡単なもんですけども、だけど電子レンジとか電気釜を素人が作ったら爆発しますよ。感電したりします。だからここは専門家なんですよ。リサイクルっていうのも同じですからね。これ科学ですから。やっぱり科学的なことをやっぱり必要だという思うことがまず必要なんです。そのためには科学的なことを話する人がちゃんとした科学で話さなきゃいけないんですよ。まあところがこのね、リサイクルの理論については難しいことが2つあるんですね。一つは理論計算が難しいってことなんですよ。エントロピー計算は内容的に難しいし、数値計算は今度大変な努力が必要ですね。これ二つやって、ちゃんとした論理を立てて、学会で発表するったら、まあ相当な人には知れなくて、あの頃僕がリサイクルの話をした時はね、そういうのが理解してる、理解できる学者の方もおられましたけど、忙しかったりして、できないと。それから、そういうのをリサイクルがいいって言ってる人たちは、エントロピー計算できなかったですね。数値計算は、ちょっと変な仮定を置いて計算してましたね。 変なっていうのは、結論としてリサイクルがいいという結論を出すための数値計算ってあるんですよ。鉛筆を舐めるってよく言うんですけどね。まあそういう学者が多かったんで、まあこの際反省してほしいと思います。私はもう随分ね、年取った学者なんで、私が言わなければ他には言えないと思うんでね。学者っていうのはやっぱり正しいことを追求せんといかんのですよ。世の中の風潮に流されちゃいけないんですよ。それはね、昔からそういうのありますよ。もう超偉い人を挙げればね、ガリレオ・ガリレイが、地球は太陽の周りを回ってるって言ったら監獄に入れられたり、ダーウィンがね、進化論、これはまだ議論がありますけどね、進化論を唱えたら、もうものすごい攻撃にあったわけですよ。まあ、人間社会ってのはそんなものであるってことは僕も知ってます。私の父親も、学者になるなら、死んでから30年経ってから評価されるならいいけど、生きてる間に評価されちゃダメだぞと言われましたけどね。その通りで、世の中の先に行くわけですから、世の中の、今の世の中の人が理解できるようなことでは、学問的に間違ってることが多いんですよね。まあ、そういうことで、まあ今日はそういう私の愚痴は別にしてですよ。リサイクルはなぜ資源を余計に使ったり、エネルギーを余計に使ったりするのかっていうと、特に人間がやったら絶対ダメなんですよ。人間がやる行為っていうのは、自分の体を生きながらようとして、エントロピーの低いやつを使ってエントロピーを高くして外に出すのが仕事ですから、リサイクルも同じなんですよ。リサイクルの時はエントロピー下げられるかってそんなことないんですよ。リサイクルもエントロピーを上げちゃうんです。だから、リサイクルした方が悪くなる。まあいうことですね。まあ今日は、環境の不誠実をお話しした責任上ですね。その理由を、学問的な理由を説明いたしました。